大器晩成列伝遅咲きの人生に共通点があったっていう本の2回目の音声なんですけれども、この本読んでみましたでしょうか。読んだ本の内容自体は面白いと思うんですよね。やっぱ人生の後半でも何か成し遂げた人の話が簡潔に書かれていて読みやすいので、読んでみると面白いと思うんですけども、本としてはちょっと成り立ってないなと思いまして、でタイトルが遅咲きの人生には共通点があったってことなんで、遅咲きって言ってるじゃないですか。遅咲きっていうことはそれまではうだつが上がらなかったけれども最後の最後で開花しましたよってことなはずなんですけれども、例として挙げられてる人がですね、ファーブル、マルクス、山中先生です。ノーベル賞の山中先生までこれに入れられちゃってて、チャールズ・ブコースキーとか、アインシュタイン、渋沢栄一、トーマス・エジソン、赤塚不二夫、などなどなんですよ。もう、いやいや、みたいな感じですよ。で、読むとわかるんですけども、確かにこの書かれてる人たちみんな、晩年もすごい偉業を成し遂げてるんですけども、みんなちっちゃい時からすごいんですよね。もう、例えば、まあ、エジソンはねだいぶ発達障害がすごかったみたいで学校中退とかそういうのはあるけれども、例えば赤塚不二夫だって割と20代の早い段階から漫画が売れて大成功してますし、アインシュタインだってもうちっちゃい時から先生がこの子は天才だって言って引き抜いたりしてますよね。なのでなんかちょっと紹介されてる人はもともと能力があったけれども、まあ、晩年本当に自分の好きなこととかに向き合って結果出しましたみたいな感じに私は読み取れるので、この本としてはどうかなと思いました。ただ、まあ、繰り返しですけど読んだら面白いので読んでみるといいんじゃないかなと思います。で、あとこの本はなんか肝心なところが書かれてないんじゃないかなと思ったんですよね。例えば赤塚不二夫はですね、20代からものすごく売れて秘密のアッコちゃんとかすごく売れて、まあ、もうお金が入って仕方がないみたいな感じだったんですけども、お酒に手出したところからアル中になってしまって、まあ、40代後半で連載が全部なくなってしまったと。でもお金はあるからお酒飲んでそのろれつが回らなくなったり妄想が始まっちゃったりとか手の震えが止まらないみたいになっちゃったと。でそこで再婚して、まあ、女性はたくさんいたみたいなんで再婚してなんかどうしようって言ってる間に、まあ、タイミング的に良くて天才バカボンの再連載が始まって、まあ、そこで再ブレイクしましたみたいな感じで書かれてるんですけども、うーんみたいな。ここで例えば全く新しい漫画を書いてましたとかだとすごいなとか思うんですけども、結局昔ヒットしてた連載をまたやり直し続けただけなので、うーん、なんかちょっとなって感じがするし、何がきっかけだったかよくわかんないんですよね。再婚したからなのか、それとも戦後50年のなんか特別企画で連載をしたからなのかちょっとわからないんですけども、うーんという感じです。なんで、私がこの本を読んで思ったのが、すみません、これ2回目の音声でまとめに入っちゃうんですけども、大器晩成の人って結局もともと能力高い人が多いなっていうのが一つと、その能力高い人が、まあ、普通の人であれば40代の後半から来るミッドライフクライシスを、乗り越えたから大器晩成だったということです。で、なんで乗り越えられたかっていうと、好きなことやったからっていうのがこの本の要約した時の話なのかなと思うと、なんか元も子も ないんじゃないと思っちゃいますよね。優秀だったからじゃんって元々っていう感じがいたしました。非常にちょっと、なんか残念な本だなと思いました。ただまあ繰り返しですけど読み物としては面白いのでぜひ読んでみてください。じゃあ、この本に書かれてる人たちみたいにちっちゃい時からすごく優秀っていうわけではない、我々のような凡人が、ミッドライフクライシスを乗り越えて、大器晩成になるためにはどうしたらいいのかっていう話を次回私なりにしたいと思います。以上です。